演の玉木直子です。情熱新潟、今回は角田山のふもとに本社を置く株式会社テクノクラフトの代表取締役戸ヶ坂正成さんです。テクノクラフトは安全安心に関する管理システムの開発を行い、多くの特許を取得しています。それではお話を伺ってまいりましょう。テクノクラフト本社にお邪魔しています。戸ヶ坂社長にお話を伺います。よろしくお願いいたします。テクノクラフトさんはどういった製品を開発されていらっしゃるんでしょうか。
そうですね、この会社を立ち上げた理由もそうなんですが、GPS って今はまあ当たり前の技術なんですけど、当時がほとんど誰も言ってもわからないような
20年前ですね
技術でして、たまたま私が車買ったんですけど、そこに割と初期のナビがついてまして、もう誤差がすごいんですよ。それこそ日本海走ってみたり信濃川の真ん中を走ったりっていうぐらい誤差がありまして、まあ、そんな時にあるゼネコンさんから、今これからキャディさんが不足するんで実は困ってるんだと、で運行を管理して安全を確保したいんだと。これから
ゴルフ場でプレーをする時にこう場所を把握したりするようなナビが欲しい。
そうですね、その当時まあ、ゴルファーの人が前の人に打ち込んだり、だんだん高齢社会になりますから、具合が悪くなった人が出たりっていうのはかなり全国的にはありまして、それをなんとかしたいんだと。だから全部のカートの位置を把握して、進行状況とかをもう把握して、そういう事故が起きた時もすぐ対応できるようなシステムを作ってみないかという話がありまして。
車のナビですらそんなに誤差が大きい時代に、ゴルフ場の限られたエリアでカートものすごく小さいものですよ ね、
そうですね、
ものすごい精度を求められますよね。
そうですよね、その当時誤差を補正するにはものすごいお金がかかったんですよ。それで米軍が、軍事用に作ったものですから、わざとこう誤差を大きくしてたんですね。
スクランブルをわざとかけていたと。
でもやってみようということで、なんとか見つけまして、2台購入しまして、いろんな実験したら、2台とも同じように誤差を出すんですよ。ということは片方を固定点にして、計算すればこう誤差があっても、この固定点が今こっち動いたと、じゃあこちらの方も一緒に動いたんじゃないかっていうふうなのを研究してって、特許を取って始めたんですよね。
じゃあゴルフ場の中をカーナビのついた車2台走らせ、一つ一つ検証されていったということなんですか。
そうですね、ゴルフ場はできないですから、最初は街の中にヘルメットをつけて、上に GPS なんてつけて、うろうろ歩いて
それ社長自らなさったんですか。
いや、私もしましたし、でも誰かは職務質問されて何やってんだということで説明しても分かってもらえなかったっていう時代ですよね。
新しい分野にこう飛び込んでいくっていうのはものすごいご苦労があるもんなんですね。
そうですね、平成7年に第1号を多分世界でも初めてだと思うんですけども、徐々に普及していったって感じですかね。
もう今や私たちはスマートフォンでも GPS 機能を使っていろんなところに行ったりしますけれども、その当時じゃあ実用化が目処が立ったと、いろんな方々がこの技術は使えるということで参入してくるんじゃないですか。
ほとんどの大手電機メーカーさんが、参入してきましたけども、大手さんは、予算がありますから、例えば飛行機をチャーターしてゴルフ場の航空写真を撮りまして、それを調整して、ここは北緯何度、時計何度っていうようなのをデータつけていったと思うんですけど、我々予算がないもんですから、もう最初からないという予算でどうやって作っていくかってことでいろいろやりまして、後でこう補正するっていうかな、どんな絵にも実際は当てはめるマッチングする技術を作りまして、それが特許になりまして、
資金力が大手さんと比べてなかった分、人のアイディアと努力で。
そうですよね、だから営業も一人で、もうそれこそ年間10何万キロ
日本国内中を駆け巡って、
1年でですからね。当時計測するのにずっと外に立ってるわけいかないんで、豚肉を買ってきました。GPS のアンテナの上に置いて、どういう影響が起こるかとか、 ゴルフ場で傘さしている人がいますよね、
はい、
傘さしたらどうなるんだとかっていう実験とかもやりまして、
想定できるありとあらゆることを実験なさって、
いや、しなければできなかったんじゃないかな。
そういったエネルギーはどういうところから生まれてくるんでしょうか。戸ヶ坂社長の、力の種となっているものは何なんでしょうか。
やっぱり人よりもちょっと先にやることがしかないんじゃないかということで、なんかできそうかなとかあったらすぐ飛びついて、多分それ小学校のもう4年の頃にはそれ意識して、変わったことが人と同じのがでは負けると、目立たないと、
進まない道を進んでいくのは道がないわけですから、苦労も多いですよね。
でもその分すごい感動がありまして、だから先んずればっていうのは最初はそう思ってたんですけども、 2,3 年経って、あ、人よりも喜びっていうか感動がすごく味わえると、まだこれ誰もわからないんじゃないかとか、その感動をまた味わいたくて、なんかまた別のがあったらすぐ突き進むっていうのが、
誰も登ったことがない山に一番初めに登って新しい世界を見るような感覚なんでしょうか。
そうですね。
ゴルフ場でのスコア入力やピンまでの距離が分かる GPS 運行管理システムを考案し、全国でゴルフナビの9割のシェアを誇るという株式会社テクノクラフト。戸ヶ坂社長は今新たな開発に力を注いでいます。
さて、今年は新潟地震50年の節目の年なんですけれども、防災関係でもこの GPS の技術が生かされる、
そうですね、
局面があるんですね、
はい、できっかけはその新潟地震、私実は学校をお腹痛くて休んで、屋根の上に、
はい、
昼寝してた時に地震が来まして、もう死ぬ思いをしまして、
はい、
地震っていうのは怖いんだなっていうのを実感しまして、10年経ちますか、10月大震災がありまして、でメールでやっぱりこういう情報だっていうのを知らせるような技術を作りまして、まあそれは作り始めたんですけど、今回の大震災でもう本当に、例えば携帯電話だったら中継局がダメになったり、電源が来ないために連絡できなくなったりっていうのを見まして、まあ今までの GPS 技術と通信技術を使いまして、なんかできないかなっていうことで、あれ地震があってから半年後ぐらいに一応特許の申請した技術がありまして、まあ例えば、まあ、真夜中に地震が起きた時にどっちに逃げていいか、電気もない何もないところに、
真っ暗になりますからね。
そうですね、方向を示す機械とか、
はい、街灯も消えてますし、
そうですね、あと通信は今東北大震災でも、はい、その防災用無線だけは非常に活用されたってことがありまして、はい、その防災用無線を、まあ、大手電機メーカーさんと今うちが組みまして、そういう通常の業務用無線のデジタル化にしまして、はい、通常のメールとか写真がその防災無線でこう送れるようなシステムを開発中で、多分この秋にも第1号ができまして、まあ、それからだんだんいろんな機能を入れていかなきゃダメだと思うんですけども、まあ、ちょっと時間はかかりますけども、開発していきたいと思って今やってるところです。
なるほど、はい、さあでは最後に若者の皆さんにメッセージをいただけますか。
まあ、偉そうなことは言いませんけど、この仕事を通して言えることは、いろんなこう障害がもう必ずこう壁が出てくるんですね。それでそこで諦める人もいれば逃げる人もいるかもしれませんけども、その時をチャンスだと思ってくださいと。でずっと周りから見ると、裏側から磨いて、意外とこのちょっとした壁を頑張って乗り越えれば、ものすごい広い世界が待ってるんじゃないかなと思いますし、とにかくプラス思考で諦めないで、チャレンジしてほしいということが、まあ、この仕事を通して感じた私のメッセージです。